学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,119 回目の今日は、被災地における心のケアについて、青木病院病院長飛鳥井望さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。青山会青木病院院長の飛鳥井望と申します。本日の講座では、被災地における心のケアというテーマでお話しさせていただきます。私は精神科医ですが、災害や事件、事故に見舞われた被災者や被害者の方のトラウマによる症状の治療やケアにこれまで長く携わってきました。大きな災害としては、29年前の阪神・淡路大震災や、13年前の東日本大震災の被災地で、心のケア活動に従事した経験がございます。また現在は、東京都の災害時心のケア体制連絡調整会議の委員長も務めさせていただいております。昨今は DPAT という名称で知られる災害派遣精神医療チームが全国の都道府県単位で整備され、発災後の早い段階から被災地での精神科医療支援活動が展開されるようになりました。本講座をお聞きの皆様は、さまざまな診療科を専門とされる臨床医の方々が中心と承知しております。そこで話の焦点を、専門領域を問わず一人の医師として被災者と向き合ったときに、被災者の気持ちの何を汲み取り、そして被災者に何を伝えるかといったことについて、私なりに考えることをお話しできればと思います。さて、甚大な災害がもたらすものは、身の安全への脅威、破壊の恐怖、家族や親しい人との悲劇的な死別、怪我や健康の悪化、劣悪な環境の避難生活、仕事や社会的役割の喪失、経済的損害、慣れ親しんだ地域生活環境の崩壊などに他なりません。そのため、災害の後には突然のショックとストレスから、さまざまな精神的反応が生じます。ちなみに、岩手県精神保健福祉センターの調査によれば、東日本大震災の1ヶ月から3ヶ月後の早期段階で、最も多かった被災者の訴えは、睡眠障害、不安恐怖感、身体不定愁訴、イライラ感、気分の落ち込みでした。こういった早期の反応の多くは、時間とともに回復することが期待できるものでして、いわゆる PTSD、心的外傷後ストレス症にまで症状が進展する割合は、実際にはさほど高くはありません。私どもがかつて行った阪神・淡路大震災後の調査では、自宅が全壊ないし全焼し、被害が大きかった被災者でも、PTSD に相当した割合は1割程度でした。それでは次に、被災者の心のケアを進める際に、心得ていただきたいいくつかのポイントについて説明いたします。第一のポイントは、安全・安心・安眠のチェックです。安全・安心・安眠が確保されなければ、ストレスは緩和されません。まずは安全な避難環境、睡眠環境、家族の安否、体調や怪我の具合と治療状況などについて確認をします。第二のポイントは、差し迫って懸念される問題の整理です。被災者には生活再建に向けて取り掛からなければならない様々な課題が一度に押し寄せてきます。途方に暮れているようであれば、現実的課題を整理して取り掛かる優先順位をつける手伝いをしたり、あるいは手伝える人に相談したりすることを勧めます。第3のポイントは、精神科の介入の必要性の評価です。話している様子を観察し、また本人の様子について家族や周囲の人から何か心配なことはないか教えてもらうこともあります。それではどのような兆候に注意を払えばよいかというと、例えば、正気のないうつろな目つきと表情をしている、話しかけても応答がとても乏しく心を閉ざしている。精神的に混乱した様子で行動もまとまりなく落ち着かない。強い感情的反応や不穏興奮状態が見られる。動悸、震え、過呼吸などの身体反応が制御できないといったことです。 このような兆候が見られるときは、できるだけ精神科の専門相談につなげるようにします。第4のポイントは、被災ストレスの共感的傾聴です。被災者と向き合って、心身のストレス反応の訴えに共感的に耳を傾けます。第5のポイントは、トラウマ心理教育です。トラウマ反応としては、衝撃的場面の苦痛な記憶が蘇ってくるフラッシュバックや悪夢、思い出させるものを極力避けようとすること、ちょっとした物音や揺れに対する驚愕反応、例えば余震を感じたときにひどくビクッとしてしまうことなどです。また、不眠、不安、イライラ感や気分の落ち込みなどです。亡くなった人への申し訳なさの感情は、サバイバーズギルト、生存者の在籍感と呼ばれるものです。さらに、何事に対しても物の考え方がネガティブになりがちです。こういった心の変化が起きがちであることを説明し、理解してもらいます。そして、とても大事なことは、これらの心の変化は、異常な事態に対するよくある普通の反応であると説明し、理解してもらうことです。そう説明されたからといって、すぐにトラウマ反応が軽くなるわけではないのですが、自分に何が起きているかが分かれば安心することができるのです。例えば熱が出ているときに原因がただの風邪と分かれば、しばらく休んでいれば治ると考えて安心できるのと同じです。それが心理教育の効用です。第6のポイントは、個別のニーズに見合った援助につなげることです。被災者それぞれの個別のニーズに合わせて、差し迫った現実的問題への援助が得られるところや、必要ならば継続した精神的ケアを受けられる窓口につなげるようにします。以上のような6つのポイントを被災者の心のケアを行う上で心得ていただければと思います。被災者との面談では、被災状況の概要の把握、被災者の気持ちの共感的傾聴、対処法の助言といった3つの段階を盛り込むことを意識して時間配分されると良いでしょう。実際の例をご紹介します。東日本大震災の被災地でお会いした若い母親の方でした。お子さんのことが心配で心のケア相談を希望されたのですが、とても憔悴した様子でしたので、母親自身のことも相談されることを勧めお会いしました。まずは被災状況を伺ったところ、甚大な喪失であることが分かりました。津波で夫と実母、そして妹、また実母と一緒にいた下の子を亡くされました。自宅と職場は流され、家も仕事も身寄りも失い、上の子と妹の子の二人を抱え、これから県外の親戚のところに向かうところでした。二人の子供を残して、あとはすべてを失い、途方に暮れている絶望的な気持ちを涙ぐみながら話されました。その中でも痛切な思いは、母のところに先に行っていれば、母と下の子を救えたかもしれないという後悔と自責の念でした。実は日頃から、もし津波が来たら、先に上の子がいる学校に行って、下の子は母に頼むという心づもりにしていたのです。そのとてつもない悲しみ、絶望感、後悔と自責の言葉に耳を傾けながら、果たして何を伝えることができるだろうかと考えました。ご主人の写真を今お持ちですかと尋ねたところ、携帯電話に保存された笑顔の夫の写真を見せてくれました。それが唯一の形見です。とてもいい笑顔の写真で、イケメンのご主人ですね、どんな方だったんですかと、生前の夫の思い出を話してもらっているうちに、ちょっと泣き笑いのような笑顔になることもありました。それから、もし先に母と下の子のいる家に車で向かっていたら、きっと自分も途中で津波に巻き込まれた可能性が高かったでしょう。もしそうなったならば、残された二人の子供をこれから育て守ることもできなかった、ということを話し合いました。そのことは納得されたようでした。私から伝えることができたのは、思い出は失われてはいないということ。そして結果は最善ではなかったとしても、過酷な状況でのとっさの判断が間違ってはいなかったことの確認でした。最後には辛い話を打ち明けてくれたことをねぎらい、相談していただいて本当によかったと思うことを伝えて話を終えました。 来た時はうなだれて暗い表情であったのが、帰りの表情は和らいだ印象だったと居合わせたスタッフから聞き、安心したのを覚えています。一人の医師として目の前にいる被災者に向き合い、その気持ちを汲み取り、そして今その場で少しでも苦悩を和らげるために伝えることができるのは何かを思い描いていただくこと、それが心のケアということなのだろうと感じています。ご清聴ありがとうございました。
今日は被災地における心のケアについて、青木病院病院長飛鳥井望さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。 Thank you.